新約聖書テモテへの手紙第2 49節から22節までです。新改訳2017の聖書をお持ちの方は新約聖書の429ページ、3番グレーの聖書では新約聖書の417ページとなります。第2テモテ4章の9節から22節まで。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。またクレスケンスはガラティアに、テトスはダルマティアに行きました。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私は引き子をエペソに使わしました。あなたが来るときトロアスでカルコのところに置いてきた街灯を持ってきてください。また書物、特に羊皮紙のものを持ってきてください。同罪苦人のアレクサンドロが私をひどく苦しめました。その行いに応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかこの責任を彼らが負わせられることがありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。主は私をどんな悪しき技からをも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。主に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。プリスカとアキラによろしく、またオネシポロの家族によろしく。エラストはコリントにとどまり、病気のトロフィミオはミレトスに残してきました。なんとかして冬になる前に来てください。ユブロ、プデス、リノス、クラウディア、そしてすべての兄弟たちがあなたによろしくと言っています。主があなたの霊と共にいてくださいますように。恵みがあなた方と共にありますように。それでは最後までパウロのそばにいた人たちというテーマで山田先生よりメッセージを頂戴いたします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。寒さがなかなか収まらない久君ですけども、どうぞお体に気をつけて日々を過ごしてくればと思います。今日の箇所を共に考える前に、神様に一言お祈りを捧げたいと思います。愛する大地の地の神様、数週間の歩みをあなたによって守られ、また導かれ、またこのように週の初めの日に皆が共にあなたの前に出て、本当に御言葉から学ぶことができますことを感謝します。ところこの日は他に足りないものが、あなたの御言葉を学ぶものでありますけれども、どうしよう、あなたが共にやってください。この足りない唇をあなたが変えてくださいますように心からお願い申し上げます。また司会者が先ほど言われましたけれども、本当に病の中にあり、人の中にある方々のうちに、まずそのご家族のうちに、主よ豊かに変えてください。あなたが支えてください、守ってくださいますように。どうぞしよう、だから兄弟をあなたが覚えてください。だから兄弟のその働きをあなたが変えてくださいますように。そういうお父さんが今人の中にあると聞きました。どうぞしよう、このことを覚えてくださいように。あなたが支えてくださいますように。だから兄弟を変えてください。またお父さんもそのご家族のうちにも、主の豊かな帰りがいますよ。また今石川の地に帰っております森川由里姉妹のことも覚えます。どうぞ おじい様が本当に大変なところにあるというふうに聞きました。どうぞしよう、おじい様のそのことをあなたが続けて帰ってください、覚えてください。 しまい、もう一回しまいのことを思って覚えてください。あなたが支えてください。全てはあなたに受け入れられます。あなたが支えてくださいますように。この時を全て御手に委ねて、この祈りと感謝を主イエスキリストの名によってお願いします。アーメン。
アーメン。
今日はテモテ第2の手紙の最後の箇所、これはこの地上におけるパウロの最後の手紙ですので、パウロの最後の言葉となります。この最後の言葉からご一緒に学びたいと思いました。パウロの手紙の最後にはよく親しい人たちを親しい人たちに向けての挨拶が書かれている。しかしただ親しい人たちの挨拶ばかりではなく、不明ながらパウロを苦しめた人たちの名前も記憶されている。いい意味でも悪い意味でも、彼らはパウロにとって最後まで忘れられない名前でした。しかしどうせ残るなら、いい意味で記憶に残るものでありたいというふうに思います。今日はいい意味でも悪い意味でも最後まで共に生きた人はどういう人たちだったのかということを見ていきたいと思います。まず今読んできました9節から13節までをご覧ください。あなたは何とかして早く私のところに来てください。クレマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに来てしまいました。またセスケンスはガラティアに、テトスはダルマタに来ました。部下だけが私と共におります。またよマルコを伴って一緒に来てください。彼は私の勤めのために役立つからです。私は結構エペソに使わしました。あなたが来るときトラってマルコのところに置いてところに置いてきた上着を持ってきてください。またその特に用意紙のものを持ってきてください。9節からここは最後までパウロのそばにいた人たちの名前が書かれている。まずパウロはここでテモテに、何とかして早く私のところに来てください、というふうに言ってます。しかも何とかして早く上着に、その思いが強く現れている箇所であります。一体なぜパウロはそんなにテモテをテモテと変えたかったのでありましょうか。それは彼は自分の死期が近いことを感じていたからである。誰でも自分の死が近づくと、あの人に会いたいなと思う人が多いみたいな。8年前に失われた姉がそうでした。福岡のホスピスに入る前、弟の私の名前、私に会いたかったと聞いてた。やはり今まで一緒に過ごしてきた、いろんな意味で過ごしてきた、やっぱり弟に会いたかったという、そういう思いが彼の中にあったんだと思いますね。そういう意味では本当に自分の死を前にして、姉も自分の死を知っていたと思います。同じクリスチャンであり、また僕たちでありました。その姉が自分の弟に会いたい、そういう思いが当然あるんだろうと思います。普段はなかなか会えない人でも、最後の時だから何とかして会いたいと思う。パウロにとってテモテはそういう人でした。パウロはテモテを信仰による我が子と呼んでいます。が彼は実際の家族以上のつながりを持っていたのです。 これまでずっと忠実に主に従ってきた手元に自分の最後の時を共にしてほしいと思ったのでありましょう。誰かの死が近づいた時、私たちに会いたいと願う人がいるでしょうか。そのような存在になるためにはどうしたらいいでしょうか。考えさせられます。次に10節前半をご覧ください。前回の学びでも見ましたけれども、もう一度10節について書かれていること、デマスという人物について考えてみたいと思ったのです。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケへ行ってしまいましたと。この日のパウロの心情を考えますと、どれだけ寂しかったんだろうというふうに、寂しかったんだろうかと思います。フィリピネモへの手紙の24節を見ますと、デマスは私の同路者と呼ばれることも知られました。あれからわずか6、7年の間に彼は信仰から脱落していってしまったのです。何でしょうか。ここにはデマスは今の世を愛しております。彼はキリストに対する愛をこの世に向けてしまった。例えば学校や仕事などとどれも大切ですが、それだけに心が向いてしまうと大切なものが何かが分からなくなってしまう。キリストに対する愛をこの世に向けてしまうと信仰の道を見失ってしまうことがあります。しかしながら、それは出ますだけのことではなく、私たちにも同じようなことが言えるのではないでしょうか。私たちは強いようではあっても、実際は本当に弱いものであるということを覚えておかなければならないと思います。それでは信仰を保つことさえできないのであります。だから互いに集まって助け励まし合うことが必要であると思います。どんなに初めが良くても最後が悪ければ、それまでのことは全て悪くなってしまう。次に10節の後半で出てくるクレメンスとティトスについて書いてあります。彼らはそれぞれガラテアとダルマティア、これは今のユーゴスラビアのことですが、今はユーゴスラビアと言いませんかね、別の2つに分かれてますか。要するにその昔のユーゴスラビアのことですが、そこに行きました。この行ったというのはデマスのようにパウロを見捨てて行ったということではなく、パウロに使わせて行ったということです。なぜそこへ行ったのかは分かりません。おそらく問題のある教会の立て直しのために尽力したのでありましょう。そして11節をご覧ください。ここには感動的な2人の名前が出てくる。1人はルカであり、もう1人はマルコであります。まずルカについてですが、ここにはルカだけが私と共にいますとあります。一体ルカはなぜパウロと共にいたのでありましょうか。それは彼がルカが片時もパウロから離れたくないという強い思いを持っていたからです。この時パウロはローマの地下牢に捕らえられ、間もなく処刑をされてしまうような状態にありました。それでもルカはパウロから離れませんでした。人の働き27章の一節を見ますと、パウロが囚人としてローマに行った時、ルカも同行したことが記されている。当時はこのように逮捕されて、囚人が 逮捕された囚人がローマで裁判を受けるために送られるときは、二人の奴隷が同行することが許されているようでありますが、その一人がルカ自身だったりですね。すなわち彼はローマの国に行くパウロに同行するために自分を奴隷として登録したのであります。ですからパウロはこのルカのことを感動的な愛を持って語っているのも無理ありません。確かにこれ以上の献身はありえないと言います。ルカはパウロから離れるよりもむしろ彼の奴隷となり、彼に仕えることにより主に仕えることを願った。またコロサイ書、コロサイ人の手紙14章の14節にはですね、愛する医者ルカと紹介しています。ルカは医者でした。パウロは何らかの病気で苦しんでいましたが、そんなパウロの看護をしたのはこのルカであったのです。そのおかげでパウロは働きを続けることができました。ルカは本当に親切な人でした。彼は大伝道者でも大説教者でもありませんでしたが、使えることでですね、使えることによって貢献した人だったのです。彼は医師としての反物を通して主に使いました。こうした献身は特に心に残るものがあります。雄弁は忘れ去られても、こうした心はいつまでも人々の心にしっかりと生き続けるからです。ルカは死に至るまでも忠実なパウロの友だった。そのルカについた、ついてパウロはここで言及しているのです。ルカだけが私と共にいます。今私と共にいます。あなたのそばに誰がそばにいますか。あなたには誰がそばにいますか。誰のそばにいてそのロープを分かち合おうとしているのでしょうか、と私どもに問われているというふうに思います。ルカのようにパウロと共にいて、パウロの友となり、パウロの働きを担い、その奉仕に献身したい、そんな人になりたいというふうに思いませんか。私は彼のように親切な心を持って主の働きを支えていくような、そんな人でありたいというふうに改めて思わされます。10節にはもう一人感動的な人の名前が伝わっています。それはマルコであります。このマルコはマルコの福音書を書いたマルコであります。このマルコについてパウロは、彼を伴って一緒に来てくださいと手元に頼んでいます。彼はパウロの働きに役立つからですと書き送っています。しかしこれまでの経緯を知っている人なら、パウロがこのように言うことに驚きを隠せないのではないでしょうか。というのはマルコはかつてパウロの第一伝道旅行に同行しましたけれども、どういうわけか途中で働きをやめ、さっさと家に帰ってしまったからです。次の伝道旅行にマルコを連れていくかどうかをバルナマとの間で激しいパウロ反目となり、結局彼らは別々の道を行くことになりました。その時多分パウロはあいつは役に立たないと言ったと思いますけれども、今は違う。ここでは彼は私の務めに役に立つからですと言っています。これは私たちにとっても励ましではないでしょうか。かつて自分がわがままでその働きを途中でやめてしまうような中途半端なものであっても、やがて立ち直って主の役に立つものとなれるのです。過去においてどんなに失敗してもそれで終わりではありません。 失敗しても希望があるということがそのパウロのところでよくわかる。このマルコがマルコの福音書を書いたマルコです。次に有事説をご覧ください。ここにはテキコという人のことが紹介されている。パウロはこのテキコをエピソに使わしました。つまりエピソにいたエモテにこの手紙を届けさせることでしたことをしたのであります。これだけ信頼の厚い人は、このテキコは非常にパウロにとって信頼の厚い人だったということだろうと思います。それから13節で上着やそれから書物を持ってくるように人に頼みます。おそらく旧約聖書だったろうと思いますね。というのは当時用紙に書かれたものは大切な文書か神聖な書物であったからです。主を前にしたパウロは神の言葉を読み、栄光の天の御国に思いを馳せたかったのではないでしょうか。パウロはその人生の最後の瞬間に会いたいと願っていたのはこのような人たちがいました。このような人がずっとパウロのそばにいて助けていてくれた人たちがいました。彼らはパウロの喜びであったのです。私たちもそのような人になりたいというふうに思うんです。ですから最後まで信仰の道を走り続けるものでありたいと願います。次に14節から18節までご覧ください。パウロはこの手紙の終わりに自分に仕え支えてくれた人ばかりではなく逆に自分を苦しめた人たちの名前も挙げている。その一人がアレクサンドルです。彼については第一テモテ一章の20節にも信仰の破線にあった人と紹介されていました。彼は違った教えを説いてパウロに激しく敵対していました。しかしパウロはそんなアレクサンドルに対して個人的に恨むようなことはせず神の怒りに任せました。その仕業に応じて彼が神に報われますようにと言ってます。そして彼のことを警戒するようにと手元に進めています。アレクサンドロの他にもパウロを裏切り彼を見捨てていった人たちはたくさんいましたけれども、パウロは彼らが神によって裁かれることがないように神によって裁かれることはないようにと祈っています。ここがパウロのすごいところだろうというふうに思うんですね。自分に敵対している人に対してそのために祈る。私にはできません。なかなか難しいことだと思うんですね。相手のために祈る、それが本当に心からパウロにはできた人だった。どうしてそのようなことができたのでしょうか。それは彼も経験したことだからです。彼もかつて経験したのです。パウロはかつて主イエスを信じた人たちを迫害するものでありました。そして死の弟子であったステパノを殺す時には彼も賛成したのです。そして人々がステパノに向かって一斉に石を投げつけた時、ステパノは祈った祈りを彼は聞きました。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。パウロはあのステパノの祈りを思い出したのであります。また彼はそれは主イエスの祈りでもありました。その祈りは主イエスの祈りでもありました。主イエスは十字架につけられた時、その十字架の上でここに祈られたとあります。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。こう祈ってですね、主様は。そしてここでパウロも 同じ祈りをしているのです。これは私たちの祈るべきことでもあろうかと思います。人々が私たちを財布にひどい仕打ちをしたり、私たちを裏切って見捨ててしまっていたとき、私たちは何と言うでしょうか。父は彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。それでこそ父なる神の子供にもなれるのであります。パウロがこのような同僚者たちに向けられなおも祈ることができたのは、真に助けてくださる方に信頼をしていたから。17節から18節のところにパウロはこう言っています。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すとこなく述べ伝えられ、全ての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から助け出されたのです。主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に救い入れてくださいます。主に栄光が良い限りなくありますように。アーメン。全ての人がパウロを見捨ててしまった。一番助けてほしい、一番証言してほしい、そのような時に助けてくれるどころか皆が去ってしまった。しかし主は、これはパウロのよく使う言葉、手紙の中でよく使う言葉ですけども、しかし主は、状況はこうであっても、苦しいことがあっても、しかし主はパウロを見捨てることはされなかった。パウロと一緒に立つ人はいなかったかもしれないけれども、しかし主は共に立ってください、力を与えてくださいましたとパウロは証ししてるんですね。現にこの時パウロはローマ皇帝ネロの前に立ち、主を証しすることができました。たとえこの地上の裁判の判決によって処刑されようとも、主が栄光の天の御国に入れてくださる、そう思うともう賛美せずにはいられませんでした。彼は勝利の思いに満たされてこう賛美しました。主に栄光が良い限りなくありますように、主に栄光が良い限りなくありますように、アーメン。これが信仰者の姿だと思うんですね。たとえ私たちを苦しめる人がいたとしても、私たちを見捨てて去っていく人がいたとしても、私たちはそのことでがっかりする必要はない。しかし主は私たちと共に立ち、私たちに力を与えてください。全ての悪の災いから助け出して天の御国を継続するのですから、大いに喜び賛美することができるのですとパウロは言います。むしろ私たちは創設としてのために取りなしの祈りをすることができる。最後に19節から22節までを見て終わりたいと思います。プリスカとアクアによろしく、また同じ頃の家族によろしく、テラストはコリントにとどまり、病気のトロフィモはミレトスに残してきました。なんとかして冬になる前に来てください。ユコロ、プリス、ジノス、クラウディア、そして全ての教会たちがあなた方によろしくと言っています。主はあなたの霊と共にいてくださいますように。恵みがあなた方と共にありますように。ここにはパウロの最後の挨拶が記されている。プリスカとアクラは パウロが行くところどころで、そのところどころでですね、それにパウロの働きを助けてくれたらそうであります。彼らは今どこにいるかと言いますと、この手紙を送っている手元が僕からしているエプソにいました。パウロがいなくなった今、彼らはエプソにいて手元を助けていたのです。そのプリンスカとアクラによろしくと言われて送っています。次はオネシプロの家族によろしくと言っている。オネシプロについては一章の16節にも出てきます。そこには彼はローマにいたパウロを探し出して、パウロが鎖につながっていることが分かった時も、それを恥と思わずパウロに仕え、パウロを励ましてくれたとパウロは言っています。そしてパウロはそのことをとても感謝し、カムヒニは主がご自分の憐れみをオネシプロに示してくださいますようにと言っていますね。おそらくこの時オネシプロはすでに召されていたのでしょう。でもこの栄誉に報い、そのオネシプロの家族によろしくと言っているんだと思いますね。そしてエラストにも挨拶を送っている。エラストはコリントの町の主任役であった。彼はパウロの働きを助けてくれました。そんな彼をパウロはコリントに留まらせていたのです。コロプリモへの挨拶もあります。コリプモは病気のためにミレトに残してきた。パウロは癒しの賜物を与えられていて、彼の前掛けに触るだけで多くの人々が癒されましたが、コロプリモは癒されませんでした。信仰があれば全ての病気が癒されるわけではありません。癒すことができるのは神だけなんであります。癒すこともあれば癒されないこともある。必ずしもそれが不信仰というわけではありません。癒されるのは神ご自身であり、神が必要に応じてご自身のお御業を行ってください。その主に全てを委ねて祈ることが大切だと思うんです。その他に21節にはユクロップです、ディノス、クラウディア、また全ての兄弟たちがあなたによろしくと言っています。彼らも最後までパウロに従い、パウロにとってかけがえのない信仰の友でした。そしてパウロの最後の言葉です。22節、主はあなたの霊と共にいてくださいますように、恵みがあなた方と共にありますように。これがパウロの最後の言葉だったわけです。最後にパウロは手も手の内側が強められるように祈りました。主があなたの霊と共におられますようにと祈りました。神が手も手に与えてくださったのは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊であります。その霊があなたと共にありますようにとパウロは祈ったんです。それは手も手ばかりではありません。私たちも同じだと思うんですね。私たちの人生にもいろんな問題が起こります。その時その度ごとに心が弱くなり臆病になってしまいがちでありますが、パウロは力と愛と慎みの霊があなたと共にあって、あなたの心を強められますようにと祈ってくれているんです。そしてパウロは主の恵みがあなた方と共にありますようにと祈っている。全ては主の恵みです。主の恵みによって私たちは救われました。また主の恵みによって主の働きをすることができます。全ては主の恵みなのであります。主の恵みに始まり、最後までこの恵みの中で歩みましていただきたいというふうに思います。そしてこの地上での生涯を賛美と感謝を持って全うさせていただくことではありませんが、お一人お一人のうちに主の憐れみと主の恵みがあることを信じます。最後に感謝の祈りを捧げます。天の父神様、 今日は本当にこのようになったりなものの時が貸してきたけれども、主が回復したことを信じて感謝いたします。主は本当に最後まで感謝に従うこと、それは私どもが今教えられていますことを心から感謝申し上げます。この感謝と祈りを主イエスキリストの名によってお目にかかります。
アーメン。
牧師の曲としたいと思います。
それではお立ちいただける方はお立ちくださいまして、福音賛美歌の459番を共に賛美いたしましょう。 それでは照英のそして賛美歌の273番続きまして祝福でございます。どうぞお待ちください。神の無限の愛、聖霊のひとつき交わりが、この地上の生涯、終わりに至るまで人ともに愛も一人一人とともに、昨日も今日も待てよう限りなくありますよ。アーメン。